理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第544回、そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は星の動きとかね、天文現象の基本的なことをお話ししようと思っています。
基本、
毎月ね、翌月の天文現象っていうのをお話ししてるんですけど、
はい、
私のでは勝手に、このくらい分かってんじゃないかなって思って喋ってるところがあるんですが、中にはちょっとハテナハテナハテナと思ってらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないか。
そのハテナハテナハテナって流行ってんの？
分かんないです
なんかよく聞くから。
あ、そうなのね、流行ってるかどうかは知らないですよう分からんぞって思ってる方がいるかもしれないんで、
はい、
基本中の基本の話をしようと思っています。
基本中の基本、
はい。でその前に、いくつかお知らせ的なことを、一つ目がですね、前回543回、私の編集ミスでですね、ポッドキャスト無料版の方に有料版の音源が流れてしまいました。
なんと編集ミスなの？編集っていうの、それ設定じゃない？
ですね、今は直っているはずなんですが、まだ有料版が聞けるかもしれません。有料版は有料の方で聞いてください。
はい。
ミス申し訳ございませんでした。
申し訳ございませんでした。
私はその一番最初に音声の編集をして、喋っちゃいけないじゃないや、放送しちゃいけないようなところを切ったりとか、空白を潰したりとか、ね、そういうところを、切ったやつを、くっつけて BGM を乗っけて、フルサイズのやつを作ります。
有料版のところも含めてっていう。
そうです、おまけも含めて全部のやつを作るのね。
はい、まず1回ね。
そうで、それをウェーブファイルっていう形でセーブして、それをオトバンクのサーバーに乗っけて audiobook.jp で配信されるっていう段取りです。
はい、
そこまではいい。
はい、
でポッドキャストに出す音源はどうしてるかっていうと、そのおまけ付きのやつのオープニングから、本編の終わりまでを選択して、この部分を MP3 ファイルに書き出すってやるんですね。そうすると、ポッドキャストで流している MP3 のファイルが出来上がるとっていう仕組みです。でそれができた後、アップロードして、配信の文章を書いてえいってやると配信ができるんですが、一月ぐらい前まで使っていたやつでは、その書き出し
アプリ、
そのアプリ、
編集アプリ
のメニューが、選択したところだけを書き出しっていうのと、全部を書き出しっていうのがメニューの項目で違ってたのよ。だから MP3
場所が変わったってこと？
メニュー自体が変わった。で新しい方では書き出ししかなくて、書き出しの中の、オプションでこっちを選んだりあっちを選んだりっていうのをポチポチやってから、エクスポート書き出しっていうのをやんなきゃいけなくて、その手順をねついつい忘れて、選んで、書き出しってやったら選ばれたとこだけ書き出されるんだなと思ったら、選んだとこだけっていう指定をいちいちしなければいけなかったっていうのがありまして、そこを間違って、おまけ付きのやつが MP3 ファイルになって、なんかファイルサイズでかいけどこんなもんかって思いながらアップロードして、そうだ、ちょっと熱があった日だ、会社休んだんです。
熱があったの？
先週の木曜日会社休んだんです。
そんなの報告受けてないですよ。
心配させちゃうわ、まずいなと思って。
もう超心配じゃないのよ。
もう治ったから
ですか。そうですか。
はい。
心配して損した。
で、
はい、
有料版をせっかくだから聞いてみようっていう声が上がれば不幸中の幸いかなと思ってますので、皆さん有料版も聞いてみてください。でね。
聞いてみてくださいっていうほどのものかな。
というほどのものでもないんですけどで無料期間が伸びるっていうクーポンのコードがあるんですよ。でポッドキャストの概要欄っていうところに載せてるんですが、でこれの適用をするには実は、audiobook.jp のアカウントを作って、ウェブサイトで、クーポンの適用っていうのをやらなければいけません。多くの方がねスマホの audiobook.jp のアプリでコンテンツを聞いてらっしゃるんじゃないかと思うんですけれども、そのアプリの中からだと、60日延長クーポンっていうのは入れられないんです。入れるとかないの。 パソコンとか、うん、またはスマホからのウェブアクセスでもできるんじゃないかと思うんだけど、うん、使いにくいというか画面が狭いんでやりにくいんじゃないかと思うんですが、そこでは、うん、あ、要は、ウェブブラウザーの画面内だと、クーポンコードがあったりするんで、入力しフィールドがね、そこに入れていってると、うん、無料期間が延びるということになっておりますので、ぜひご活用ください。
ご活用ください。
はい。
はい。
最初に契約した無料期間中に、クーポンコードを入れると無料期間が延長になるというやつなので、すでに無料期間が終わってしまった人には使えないし、
じゃん。
同じアカウントでログアウトしてもう一回ログインして、適用しようと思っても多分ダメです。
はい。
はい、というのが一つ目のお知らせでした。
はい。
で、もう一つは、
12
月の、16日の土曜日、東京の下北沢でポッドキャストウィークエンドというイベントが開催されました。
は
い、
ポッドキャストの週末ですね。
そう。週末のちょっとの時間、ポッドキャストウィークエンドに来てみませんかっていう感じで、
うん、
下北沢の、元小田急線の線路だったところかな。そこが、なんだっけな、ボーナストラックっていう名前のエリアになっていて、
うん、
そこのエリアでいくつぐらいだっけな、780のポッドキャスト番組が、出店を出して出店して、お話をしたり物販をしたりみたいなことをやるっていうイベントがあって、
うん、
私は自分で出店もしないのに、あのオープンタイミングから行って、うん、私もリスナーになっているサイエントークっていう名前の科学系ポッドキャストのお手伝いをしました。
うん、
で、うちの番組のリスナーさんも来ていただいてですね、自己紹介したり、あの、アクリルキーホルダーをお渡ししたりしました。うちの番組聞いてるっていうふうに言ってくれれば、アクリルキーホルダーを渡しておりました。
はい。
で、500回記念の時に作った、鈴、う
ん、鈴、
電子が50個のやつね。
あれ？
で、いうのの、原子模型のアクリルキーホルダーは無事というかですね、全部配布が終わりまして、もう手元には自分の分しかありません。
じゃじゃーん。
はい。
500人近くの人に渡ったと。
違います。200個しか作ってないから。
あれ失礼、はい。200人近くの人に渡ったと。
そうですね。これ多すぎると、次に例えば600回なのにまだ500回のノビリティが残ってるぞってなっちゃうと嫌だなと思ったんで、
悲しい悲しい、
それで悲しいんで、200個ぐらいだったら年内に配り終わるかなとか思って、
あ、じゃあ予定通り、
いい、はい、大阪の、科学館で配ったのが最初で、そのタイミングで作ったんですよ。
そうでしたっけ。
そうそうそうそう。でそこで80個ぐらい配って、
うん、
で、明石に行って20個ぐらい配って、
ドドン
みたいなのとか、小田原で30個配ってみたいなことをやって、じわじわと消費していって、今回のイベントで品切れということになりました。今んとこ、
はい、
再制作の予定はありません。
そうね、次はなんだっけ、
600回、
600回の時の、あれ、600回の時に分子数600に近い E、 あれ、それは PAPT か。
600回の時にはまた考えます。
600回の時には分子数が600に近いメジャーな物質を探しといてねって、なんか宿題出しましたよね。
うん、でもも
うすっかり忘れてたね。
分子数600のものにこだわるかどうかも決まっていません。
え？
なんかの600番目の、構成とかかもしれないし、まあまあそんな感じっすよ。
そんな感じっすか。
はい、ということで、でポッドキャストウィークエンド、私は11時から3時ぐらいまで行ったのかな、午後。あ、その後少しブースをちょこちょこ回ってから帰ったんですけど、はい、リスナーの方ともお会いできて楽しかったです。ご来場いただいた方、
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、次の開催とか聞いてないです。
お、そう、
はい、
もうでも決まってんじゃないの、
やるんじゃないですかね、もう3回ぐらいなんだろうから。はい、ここまでお知らせでした。
はい、お知らせでした。
はい、で今日の本編というか、本題に入るんですけど、
本題、
天文現象の基礎の基礎ということをお話ししようと思ってるんですが、
はい、
はい、皆さん頭の中に、太陽系を思い浮かべてくださいっていうのは、
うん、
最初としては難しいかなと思って、
ほう、
なので、まずは天動説的説明をするのがいいんじゃないかと思いました。
おお、昔ながらのね。
そう、あなたは、地球の上で止まって、地球の上で止まって、地球の上に立って空を見ている人ですと。
はい。
そこに、太陽が動いてきたり星が動くっていう風なのが、まあ、一番自然というかですね、分かりやすい方法じゃないかなと思っているので、まずはその説明をした後、いくつか地動説との橋渡しができるといいかななんて思っています。
はい。
うん。一番メジャーな天文現象は、あの日の出日没、昼夜があるっていうことだと思ってるんですよ。
ほう。
そうでしょ。曇っててもだいたい昼と夜わかるじゃないですか。
うん。
ね。で、曇ってると星が見えなかったりもするけど、太陽が出て太陽が沈むっていうのは、皆さんなんとなくというか、とってもこう、慣れてるものだし、なんていうの、天文現象としては一番基礎の基礎かなと思ってるんですけど、太陽の動きって何と関係してるかっていうと、太陽の動きは1日と関係がしてる、ん？ 1 日と関係してるわけですよね。
うん。
太陽の南中から次の南中、真南に来るところまでを、1日の長さにしましょうと。いいですか？
はい。
これ日の出から日の出とか日の入りから日の入りだと、季節によってずれていっちゃったり、うん、昨日と今日で季節がほんの少し進むわけですから、夏日が長くて冬日が短いっていうのを考えると、
なるほど、南中から南中
の方が正確っぽいでしょ。
ほうほうほうほう、確かに。
そうなので、太陽がぐるりと1日回って同じところに戻ってくるっていうのを1日に定めるっていうのが、一番最初に、人類が記録したというか感じた天文現象と、その基礎だと思うんですよね。
うん。
明るくなって暗くなる、明るくなって暗くなる、これを1日にしようと。暗くなったら寝て、明るくなったら起きて、何かしら、仕事をするなり、飲んだり食ったりするなりしてっていうのをやるっていうのが、一番最初のお話です。で、1日はどれぐらいの長さがあるんだろうっていうのは、もちろんね、日の出から日の出でも日の入りから日の入りでもいいんですけども、南中から南中の方が一番測定がしやすいし、
うん、
なんていうの、狂いが少ない。季節によって、南中のタイミングが、ずれるってことはそんなにないと考えられていたから。
はい。
ちょっとね、後で、詳しく言うと違うんだよねって話をします。
詳しく言わなくていいよ、もうそこは。
そう、今日はね、基礎の基礎なので、詳しい話は後にまとめて、で、基本的には南中から南中までが1日で、それをもとに24時間っていうのを作りましたよっていうお話。
はい。
はい。ということで、オープニングではここまでにして、本編では、この日周運動、お日様が回る日周運動ね、っていうところから、他の、星たちはどうやって動いてるのみたいな話をだんだんしていこうと思います。
はい、まず始まってなかったので、よろしくお願いします。
では天文現象の基礎の基礎の続きをしたいと思うんですけれども、
はい、
太陽は1日で一周しますはいいよね。
うん。
じゃあその他の星はどうなるかっていう話をしていきます。
はあ。
とりあえず、太陽の次は月がいいんじゃないかと思うんですけど、月はどのくらいで一周するでしょうか。うん、
地球の周りを1ヶ月でだいたい一周。
うん、そうです。
うん。
でもそれってすごい天動説じゃなくて地動説っぽいよね。満月とか新月っていうのがあって、
うん、
月は 29.5 日ぐらいで、
うん、
新月から新月を一周します。
はい。
これ基本で、
うん、
太陽と月の関係を見ていると、太陽に月がとても近くに見えるときね、
うん、
近づいて見えるときには、月はほとんど細い月しか見えなくて、もっと近いと全く見えない状態です。それが太陽から月が見かけで離れていくと、
うん、
太陽が沈んだ後とかに、 月が明るく見えたりする、または昼間でもね月は見えるのでという感じで、太陽との関係で、月の満ち欠けが起こる。太陽と同じ方向だと月は影しか見えないんで新月、逆に、我々から見て太陽と月が反対の方角、反対の方向にあると、月は太陽からの光を受けて、その光った面を我々に見せてくれるんで満月になります。だから、
はい、
地球の上のあるところから、観測をすると、ある日月が、太陽に続いて動いていたとすると、翌日は、さっき 29.5 日で一周するって言ったんで、一周を360度としてだいたい30日で一周するとすると、1日で12度分ぐらいずれるわけだね。いい？太陽と月の関係性は月が1日あたり12度分遅れる。いいですか？だから、
昨日に比べて今日が左側にあるってことね、同じ時間で。
そうですそうです。我々北半球に住んでるんでね、南中したところから行くと、東側にずれていくわけね、遅れていく感じで、12度を30日分遅れると、あら不思議、最初のところに戻ってきてもう一回新月になると。これは基本の動きね、
はい、
だから、新月の日には月が見えなくて、その1日後2日後太陽から、20度とか離れてくると細い月が見えるようになって、太陽を追っかけるように沈んでいって、もう少し日が経つと半分の月、上弦の月っていうのになって、我々から見ると、南中した上弦の月は右が明るい、左半分が暗いっていう、半分の月になります、
はい、
でまた7日ぐらい経って、要は一周 29.5 日の4分の1経つと満月になります、それは太陽と月は反対側に見えます、でまた4分の1ヶ月分過ぎると、下弦の月といって、私たちから見ると、明るいのが左側で暗いのが右側でも見えるのは、夜明け前というか、朝方みたいなことになってきます、そんな感じで一月、約一月を周期にして、月は、太陽との関係性を、一周するという感じになるわけですよね。
はい。
そう、まだ、天動説のはずね、じゃあ残りの星空、たくさん星がちりぢり並んでますよね。並んでるというか、あの散らばっている星空、これはどんな、周期で一周するでしょうか。
一周しないのもいるでしょう。
だいたいあの束で動くんで。
え？ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。
恒星たちは。
そっか。あれだと地動説になっちゃうか。その太陽の周りを一周って考えちゃうとね。普通に自分が見て。
そう。星空はどうやって動いているんだろうっていうと。
だいたい。
はい。
あ、ちょっと待てよ。あ、違うな。星空じゃなくて恒星ってことだよね。
そう、恒星たちね。
あ、恒星たちか。
オリオン座とかそういうやつ全体。
だいたい12星座があるわけだし、1年に一周、
いやいや、毎日ぐるぐる回ってるでしょ。
え、あ、そうか。あ、そうか。あ、そう。え、あ、そうか。
そうですよ。オリオン座が東から出て南に行ってっていうのを夜の間やってますよね。
1日一周しながら、でもちょっとずつずれてない？やっぱり。1年かけて元に戻るぐらいに。そ
うそうそう。で、恒星も同じように東から昇って西に沈むっていう動きをしています、で、その速度は太陽よりも実はちょっとだけ速いので、一周するのに太陽は1日かかったんだよね、で、月は1日経っても、12度遅れてるから、1日では1周分しないんだよね、月はね、動きとして、
1周弱ってことね。
12度間に合わない、なんですけど、星空は太陽が一周すると、実は先に1度分だけ進むんですよ。
一周強ってことね。
一周強してる24時間で、で、じゃあ星空が一周するのはどのくらいの時間がかかるかっていうと、23時間56分、つまり、4分ぐらい早く一周しちゃうのね、でも大体太陽と同じなの分かるでしょ。月が、見かけの一周するのに、 24時間じゃ足りなくて、あと12度だから、25時間とか25時間少しかかるんですけど、それに比べて、星空全体は太陽よりもちょっと早く一周回っちゃいます。一周にかかる時間は23時間56分、
うん、
で
そうすると、
はい、
あ、どうぞ。
でこれが起こるからこそ、
うん、
太陽と星空の関係は1年でじりじり変わっていくわけだよね、
うんうん、
1日に、約4分遅れるわけでしょ。あ、よく4分、早まるわけでしょ、
うん、
ってことは、4分に360日をかけるわけだ。そうすると24時間になりませんか。
4×365 4×365 イコール1460。
それを、60で割ってください。
割る60イコール24。
そうそうそうそう、そういうことですね。なので、星空と太陽の関係は、1年で、1周分変わります。でも、そんなに何ずれは大きくないんで、1日あたりはね、
うん、
1日に1度ずつ変わるから、だいたいそうすると360日で360度変わる感じでしょ、
うん、
その1度はだいたい4分ぐらいだっていうのが分かってきたんじゃないかと思います。これがあるから季節によって見える星座が違うってことになります。昼間は見えなくて夜見える、つまり
星座が違うわけね。私の星座が、そうそうそう、
太陽が、沈んだ後どんな星座が見えてくるかっていうのは1年のによって季節によって変わってくるってことになります。で、2500年ぐらい前に、太陽が、星空の中を1年で1周するっていうのが分かりましたと。それを星の構成の星図を書いて太陽の動きを、図の中に書き込んでいったら、何月何日から何月何日までは、太陽は、この星座の中にいるって言って12個の星座を選んだっていうのが今の皆さんが使っている生まれの星座は何々座。
星占いの
星座ね。そうそうそう。そうなんです。
王道十二球。
行動。
あ、間違えた。行動十二球ね、
はい。はい。そうなんです。ここまではいいですかね。
うん。
で、やっと惑星の話になります。
惑星の方が難しいわけね。
惑星の方が多分難しいんじゃないかな。
はい。
惑星は、
はい、どうぞ。今はまだ天動説なんだよね。
あ、てか天動説どうやって見えるかを皆さんとシェアしたいんで、うん、天動説のまま考えた方が楽ちんだろうなと思って、うん、
でここまではだから天動説で考えていて全然矛盾がないわけだよね。
矛盾ないです。
なるほどね。さあ、じゃあ魅惑の惑星に、
はい、で惑星を観測していると太陽の近くでちょこまか動く惑星とそうじゃない惑星があります。
はい、
惑星は、恒星で構成されている、え、
恒星
あってな、星空の中を
もう一回言って、
恒星の並びで構成されている星空の中を、予測できない、場所にずれつつ見えてるっていうのが、惑星ですね、元々の。
少なくとも恒星の動きとは全然違うわけですよね。
そう。
でしかも、規則正しいようで規則正しくないってことね。
まあ一応規則正しいっちゃ規則正しいし予測もできるんだけど、
でも初めはだって恒星を考えると
全然違う。
違うわけでしょ。
そう、恒星の中を縫って動くような感じなのが、惑星です。で
不思議な動きをしてたわけね。
そうで太陽の近くをちょこまか動くタイプと、
うん、
そうではないタイプがあります。太陽の近くをちょこまか動くのが水星で、太陽の近くを行ったり来たりするのが金星、
うん、
で、火星木星土星は、太陽とは太陽の近くをフラフラせずに、好きな場所って言ったら変ですけどぐるぐるぐるっと太陽
大海原をぐるぐる回ってる感じね。
観測者から見て太陽の反対側にも行ける、
うん、でも水星と太陽の束縛を離れた。
そうそうそう。で水星と金星は太陽の近くでしかうろちょろできないっていうのが観測できます。
はい。
これは今から思えば
2種類あるんだなと。
そうそうそう、俯瞰神の目で見ると、
うん、
つまり地動説で見ると太陽の周りを、 水星と金星と地球が回っているとすると、地球から見て、太陽により近い惑星はいつも太陽の方に見える。いくら水星とか金星がくるくるくるくる公転しても、地球から見て太陽の反対側には行けないわけですよ、
うん、
ですよね。
はい、
はい、ということなんですが、じゃあどれくらいちょこまかするかっていうのはフィーリングでなかなか分かってないと思うんですよ。水星はこれね、会合周期っていうのがありまして、地球と、その他の惑星が、例えば太陽、水星、地球っていうふうに並ぶとするじゃないですか、一直線に、
うん、
で次に同じところに、同じ、太陽、水星、地球っていうふうに並ぶまでにどれぐらい時間がかかるかっていうのを会合周期って言います。
会合周期、会合ってどういう字？
会は合う、
あ、会は合う、合は合合
合は1号2号、これも合うですね
今日は続くね。
会議の会に合わせるの、合で会合周期って言います。で、はい、彗星の会合周期は、116日ぐらい、つまり1年で3回ぐらい、ぐるんぐるんぐるんってします。
ぐるんぐるんぐるん、
そうなので、私が毎月の天文現象で、彗星が内合とか外合とか、
ゴーゴ
ー西方最大理覚になりましたみたいなことは年に大体3回起こるわけ、うん、次金星は、地球と同じ、向きにぐるぐる回っているんだけど、地球にやや近いんで、この会合周期は583日です。つまり、地球が1回回るときに、金星も同じ方向に回っていたりするんで、1年経っても同じ場所というか同じ関係性にはなりません。
ありゃ、
なので
2年弱か。
あ、そうだから金星は、
3年に2回ぐらい、
8年に5回って書いてありますね
8年に5回
で、太陽と金星の見かけの関係で、うん、宵の明星っていうのだったり明けの明星っていうのが変わっていく。また、その関係性があるところで金星は一番明るく最大輝度っていうタイミングになったりするっていうのがあるんですけど、これの、なんていうの、東方最大理覚とか西方最大理覚とか、あとは、宵の明星が明るい時期ですよみたいなやつは、ざっくりとこの583日の周期でしかやってこないわけだから、今年の金星はとか来年の金星はって言った時には、金星が、太陽の周りを地球から見ての見かけねが行ったり来たりするやつが、1回分は1周はせずに 0.7 周ぐらいしかしないっていうことが起こります。
はい、
さて、
さて、
外惑星、地球から見て太陽と反対側にまで、行ってしまう惑星っていうのがあります。
あれ、内惑星、外惑星の話って言いました？
今してる感じ。
ていうか今さりげなく外惑星って新しい言葉が出たけどさ、
あ、内惑星の話をしましたよ。
あれ、いや、内惑星って言ってた？
言った。
あれ
で、
あれ反射したみたい、私の耳の前でガシャン。
地球から見て、太陽と反対側まで回っていくのは地球の外惑星と言われていて、
はい、
神の目から見ると、太陽系のぐるんぐるんぐるんぐるんっていうので、地球の外を回っている惑星たちです、
はい、
火星と木星と土星、
はい、
で火星との会合周期、
はい、
さっき言ったね、金星とか火星は地球に軌道が近いので同じ方向に回っていて、なんていうかな、回転角のスピードがまあまあ似てるわけ、いや、追いかけっこする立場になるわけ、
うん、
なので火星も長いんです、会合周期が780日ぐらい。780日っていうと2年よりも長いよね、
うん、
つまり地球と火星の関係は、2年2ヶ月ぐらいで、一周するわけ、
はい、
これが火星探査機をこのタイミングで打ち上げないと次に、タイミングがいいのは2年後だっていう理由の一つなんです。
なるほど。
このタイミングでこっち向きに打ち上げてあげると、
うん、
そんなに燃料を使わずに火星に到達できるんだけど、火星が全然違うところに いるとそうはいかないんで、地球から見て、火星の位置がこの辺にあるときに一番効率がいいっていうのとかがあるんで、その効率がいいタイミングは、2年2ヶ月に1遍しか来ないから、火星の探査機を上げるときには、今回はこのタイミングで日本も欧州もインドも上げた、で次に上げるのは2年2ヶ月後みたいなことになったりします。
はい、
ということで火星も2年ぐらいの周期で、地球から見た、位置が変わっていくっていうのがなんとなくお分かりかと思います。で、木星と土星も同じように、外惑星というやつなので太陽の反対側にも行けるっていうので、星空の中を、ゆるゆると動いていくということになります。
はい、
で、木星や土星は太陽から見るととても遠いです。で一周するにも時間がとっても長いです。会合周期の話をすると、なんと土星は、さっき火星はね780日って言ったよね、
うん、
なんですけど、木星とか土星は400日とか380日とかそのくらいです。これは地球の方がくるくる先に回るんで365日近いんだよね。
へえ、土星が逆にあんまり動かないで地球の動きだけで決まっちゃうってこと？
そうで、目ではなかなか見えないんであれですけど、海王星とかは 367.5 日、つまり、海王星がちょっとだけ動く間に地球が一周してきちゃうから、367日で、海王星と地球の関係性が、同じ並びになるっていうね。
お
う、なので近い存在ほど、また同じ並びになるのが時間がかかるので、火星が780日、金星が584日、でも木星とか土星は390とか380とかっていう感じで、地球の一周に近い感じになります。で会合周期でも、火星とか木星とか土星はさっきも言った通り、地球の外側を回っていて太陽と反対側にも行ける、あの見かけでね、行けるっていう、惑星なので、星空の中を、ゆっくりゆっくり、動いていったりします。
はい、
で、地球が内側から、他の惑星を追い越す時に、惑星は星空の中で、止まった感じになったり、時には逆向きに動いたように見えます。
うん、
基本的にはね、特に遠い、土星とかみたいな地球から見て遠い、惑星は地球がくるくるくるくる回っていても、恒星のなんていうのかな、夜空に張り付いてる恒星たちの中を、ちょっと待ってね、土星の公転周期はですね、土星の公転周期は、29.4 年なので、星空の中を 29.4 年かけて一周するわけ、大体ね。
うん、
木星は 11.8 年なので、木星もだいたい 11.8 年ぐらいで星空の中を一周する。
はい、
で、火星は追っかけっこが頻繁なので、何とも言えないんですけど、さっき言った2年2ヶ月ぐらいの、間に、関係性が、戻るっていうので、火星がね、一周するっていうのは火星の自転周期に、自転じゃない、公転周期に大体合ってるはずなので、そうすると 1.9 年かな、そんな感じになっています。というのと、もう一つ、皆さんご存知の通り、太陽系の惑星たちは、ほぼ同じ面、要は、水星、金星、火星、水金地火木土っていうふうに、いう惑星の、公転する軌道を、丸く書いてあげるとだいたい同じ平面上に乗ります。つまり円盤みたいなものの上に、水星がぐるぐる回って、金星がぐるぐる回って、地球がぐるぐる回ってっていうのが、あるんですが、ほんのちょっとだけ、軌道は、公転軌道は傾いているのでバッチリ重なるわけではありません。でも、地球から見て同じようなところの面を動いているので、星空の中で、動く道はだいたい決まっていると思ってください。それがさっき、香織さんも言った
行動ね、
行動面ね、
行動ね、行動面、あ、行動面、
そうそうそうそう、
面、
そうで、 太陽が何座何座何座っていうのを、順番に、追っかけていくって言ったと思うんですけれども、それとほぼ似たような、道を各惑星は動いていきます、はい、水星は太陽の近くで1年に、行ったり来たりを3回ぐらいするちょこまかちょこまか、金星は、太陽に、近くて太陽から離れられないんだけれども、1年で、一周はせずに、宵の明星とか明けの明星をゆっくり行ったり来たりする感じ、火星は、2年弱で星の中を、動いていくんだけれども、地球との関係性は2年2ヶ月に、同じ関係性になって、土星とか木星はゆっくりゆっくり、一周するのに、11年とか、土星に至っては29年
の
公転周期あるので、そういう周期で、星の中を動いていくというふうになっています、
はい、
この辺でね、主要な、星たちの動きっていうのが分かったんじゃないかと思います、
うん、
そんでだ、いくつかね、話さなきゃいけないことがあって、まず話をぐぐぐっと戻して、太陽が出たり入ったりするところが季節によって場所が変わりますよね。
ん？
夏、夏至とか冬至みたいなところで。
春分秋分の日が一応まあ東から出てまあ西に沈むけど、
そうです。
それ以外の時はどっちかにずれてるってことね。
そうそうそう。
うん、
これからだと冬至が一番南寄りから太陽が出て南寄りに沈む。
冬至は何食べるんだっけ？
ゆず湯。
食べんの？
なんだろうね。いろいろあるんじゃない？
なんだろうね。
で、夏至の時には、一番北側から出て一番北側に沈む昼間が一番長いという感じになっています。
はい。
で、私が今喋ったことは、北半球の人たちには全て合っているはずで、
うん、
ただ、北極圏に行くと太陽が沈まない日とか真っ暗になっちゃう日があったりするのと、もう一つ、赤道よりも南に行くと、太陽を見る目が逆向きになるんで、右とか左っていうのがいくつかのところが逆になったりするっていうのがあります。とりあえず今日はね、観測する地球上の場所によって、天文現象は見かけが少し変わるよっていうのだけ覚えていてくれればよくて、北緯、今日本だと30度から40度ぐらいの間のところであれば大体同じような、もちろんね、南の方に行けば南の星空、北の方に行けば南の星が見えないというのはありますけれども、
うん、
ざっくりと同じような星が見えると思っていただいて構いません。
はい、
はい、で、ずっと天動説で来て、星空が1年でぐるぐる変わるのはなぜかっていう話は、太陽との位置関係が変わって夜になった時に見える星空が違うからみたいな話をしてきましたが、
はい、
いくつか、目で見える天文現象でまだ話してないのが、うん、流星群。
おお、
これは、12月14日に双子座流星群っていうのがあって、私はマウナケア山の、スバル天文台の、カメラから撮ったやつで見てましたけど、曇ってたんで。
ほう、
流星群っていうのも目で見える天文現象ですよね、うん、これが、1年に大きい、たくさん見えると言われている流星群は3回、この前の双子座流星群だけじゃなくて、
三大流星群ですね。
そうです。次にやってくるのは1月の4日がピークの、四分儀座流星群で、夏8月13日頃がピーク、極大になるのがペルセウス座流星群っていうのがあります。で、1月の四分儀座流星群、8月のペルセウス座流星群、12月の双子座流星群が三大流星群と呼ばれていて、
はい、
これらはですね、地球の公転軌道、太陽の周りを回ってる軌道ね、そこにほうき星が残していった、塵、ダストがふわふわふわっと浮いているというか流れているのに地球が突っ込むので、細かい塵とかが流れ星になって見える。で、それが毎年同じ時期にあるのは、そのダストトレイルが、あまり動かない、場所的にね動かないから、毎年同じ時期に見えるというのが流星群です。
はい、例えば、
はい、
長い年月で考えれば、
はい、
だんだんなくなっていくってこと？
ですね、そのほうき星は、周期が短くて何度も何度も通ってるものもあったりするわけですよ、実は。
あ、じゃあ全部の流星群がってわけじゃないわけね。
そうっていうのが
常に供給され、でもそのうち流星ほうき星自体が崩壊しそうじゃない？
そうで、何本もダストトレイルがあるんだけど、ちょっとずつずれているどの辺を通るかっていうのを予測して、今年は何々流星群多いぞとか、そういうのがあったりするのと、もう一つ
期待大とかなんかね。
今香里さんは一遍地球が地の中を通り過ぎたら、そこのダストが蹴散らされるから、うん、次に来た時ないんじゃないかって思ってるんじゃないですか。なくなっちゃうっていうのは、
あなたは私の頭の中を読むんですか。
で、前も説明したことがあるかもしれませんけれども、ほうき星のダストも、重力から逃れられないので、実はほうき星の軌道と同じようなところをずっと回っている、つまり太陽の周りを回っているのですよ。
ちょっと待って、
流れがあるの。
ほうき星と同じスピードではないわけね。
ほうき星とほぼ同じ軌道だと
同じ軌道ではあるよね。そこを通ったところにあるわけだから。
そう、
でもダスト
トレイル、
トレイルは別に太陽がなくてもできてるわけ。その向こう遠いところにもあるわけ。
あ、で、ダストトレイルの濃さ、自体は、長い年月の前は、ほうき星の後ろ側だけにあるわけですよ、ダストを飛び出して、
ね、
で、それがぐるぐる回っているんで、今は軌道全体に広がってるって考えられてます。そうそう、ということで、流星群っていうのはこの三大流星群の他にも、10個ぐらいあるので、出現数は少ないというふうに言われているし、たまに大当たりがあって、獅子座流星群みたいなやつは、普段の、年だったら、極大1時間あたり、5個みたいな話が一般的なんだけど、あるタイミングでその地球のね、軌道の傾きと、獅子座流星群の母天体が残していったダストトレイルが重なるのが大きいと、この5個だったのが、1時間に、50個になったりするわけ、っていうので、いくつかの流星群があります。これも、肉眼で見られる天文現象なので、ぜひ覚えておいてください。次は1月の四分岐座流星群ね。来週もまたお話ししますけど、
はい、
で、もう一つ、
四分岐座、四分岐ってなんだっけ。
六分岐とか四分岐って言って、
四分岐の四は四、
はい、
分岐、岐は地球儀の儀か。
そう、
四等分した地球儀ってこと。
四分岐とか六分岐っていうのは、空間の中の角度を測る機械です。わかりやすく言う、わかりやすくというか、どんな時に使うかっていうと、ある星が地平線、水平線からどのくらいの高さにあるよとかっていうのを測るときに使う器具なんですね。覗き窓があって、2つの、景色が並んで見るようになっていて、なんで並んで見るようになってるかっていうと、動く、分度器の感じの、まん丸の4分の1、90度の角度で、残りが円弧丸くなっている扇形ね、そこに、中心を、円の中心に軸があって、その軸にくっついた鏡がぐるぐる回るようになってるのね。で、鏡を通した、景色と鏡を通さない景色が並んで見えるっていう風になってるんで、星を鏡で見て、水平線を直接目で見て、星がその視野の中に入るように、ぐるぐるぐるっていうのを調整してあげて、星が視界の中に入ったところで、ぐるぐる回るやつを止めてあげると角度が読み出せると、分度器になっててみたいなことができるのが四分岐とか六分岐って言われている測定器です、なんと四分岐座っていうのはなくなっちゃったんだよね。流星群には名前があるんですけど、四分岐座っていうのは、もはや通称になってしまって、四分岐座はなくなったんじゃないかな。主な流星群、四分岐座流星群は 1年の最初を飾る流星群です。これはね、国立天文台ね、三大流星群の一つとして数えられますが、はい、流星の出現数は年によってかなりムラがあり予想が難しいです。はい、流星群の名前に使われている四分儀座は現在では存在しない、
なんと
星座の名前に由来しています。
うん、
はい、ということで、四分儀を覚えたけれども四分儀座はないということになっています。
でも四分儀座流星群でしょ。
そう、これね、四分儀座流星群って言うんですね。はい、今四分儀座は何になってんだっけな、四分儀座、四分儀座は今はあれですかね、牛飼い座とか龍座の間ですかね。
今はないっていうのは星の並
びが、星はあります。星の並びも変わってません。
星座に組み込まれたってこと？
そうです、そうです。
ああ、じゃあここが四分儀座だったんだよっていう形で、星をつなげて形にすることはできるわけね。まだ
昔々、四分儀座または壁面四分儀座というのが、1795年、フランスの天文学者によって、設定したが、現在は使われていません。現在は龍座、ヘラクレス座、牛飼い座の境界付近にありましたということですね。はい、そういうことです。なので、昔の星座の、豪華な絵が描いてるやつには4分の1の扇形っていう絵が描いてあるかもしれません。6分儀はちなみに、6分の1の、丸い円の6分の1の大きさの、つまり60度の、中心角を持った扇形でできているのが6分儀です。じゃあ8分儀っていうのがあるかっていうと、8分儀もあります。その辺はね、まあ、気候の工夫次第なんですけど、はい、そのあたりが、はい、目で見える天文現象、あ、もう一個あったんだ、もう一個天文現象ありまして、日食と月食があります。日食と月食は、月またはお日様の形が変わるぐらい、隠れてしまうのが日食と月食です。太陽と月は追いかけっこしながら、1ヶ月で1週分月がね、遅れるっていうお話しましたけれども、光天の、面が少しだけずれてるので毎回重なるわけではありませんが、たまに、月と太陽が全く同じ方向に見えるとき、太陽の手前に月があるので太陽の明かりを隠してしまいます。これが、日食になります。太陽と月が同じ方向に見えるから日食になるわけだよね。お日様の手前に月があるから、なのでこれは必ず新月の日に起こります。でもう一個が、月食。こちらは、月が光っているのは太陽の光を反射して月が光っているですけれども、その、月に行く光を地球が遮ってしまうと月食になります。つまり並びは太陽、地球、月という、並びになると地球が月へ行く光を遮ってしまうので月食になる。だからこれは必ず満月の日に起きます。ということで、日食は新月、月食は、満月の日で、軌道は斜めになっているのが重なりがちなので、日食と月食は前後して起こることが多いです。はい、このくらいの話をしておくと、目で見える天文現象はざっくりとわかるんじゃないかななんて思います。はい、結構話してきましたね。
うん、
はい、ということで今日は、天文現象、自分の目から見たら、つまり、太陽系のモデルの図をほとんど出さずに説明をしてきました。皆さんが星空を観測するときに、どんな風に太陽が動くか、どんな風に月が動くか、どんな風に星が動くか、惑星はどうやって、あちこちに行っているのかみたいなものを考えるのに参考になればかと思います。はい、ということで、この辺にしたいと思います。
はい、
そんな入り会の時間では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただける場合にはメールの宛先、リカアットマーク 0438.jp、 RIKA アットマーク数字で 0438.jp です。またですね、私たちのウェブサイト、そんない .com に、メールの送信フォームがありますので、そちらからお送りいただくこともできます。 sonnai.com sonnai.com のサイトのそんない理科の時間の、エピソードが一覧になっているページの右側に、フォームがありますので、そちらからメッセージを送っていただくこともできます。ご活用ください。
はい、
私たち、そんないプロジェクトではこの番組の他にそんなことないっしょや、はい、そんない雑貨店という番組を配信しております。ポッドキャストではですね、過去100本分が聞けるようになっておりますけれども、ウェブサイトの方ではもっと前の、音源まで聞けるようになっているので、遊びに来てみてください。あとですね、audiobook.jp の聞き放題サービスで、この番組の、有料での配信を行っております。オーディオブックで、聞いていただいている方にはですね、おまけのコーナーをつけた音源を、聞いていただけるんですけれども、先週間違って、オーディオブックをお聞きの方々以外にも聞けるようになってしまっていたのは、これから気をつけるということで、もしよろしければオーディオブック .jp の方で、こちらの有料版を聞いていただけると我々に報酬が入るのでとても嬉しいです。
はい、
ということで、そんな理科の時間第544回お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。